シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でですね、今回はまたお便りをもらいましたんで、ここでちょっと読ませていただこうと思います。あれですね、いつもマンスリーシネマトーク OS に参加してくれているフィノさんからまたいただきましたんで、読ませていただこうと思います。これはですね、あれですね、欲張りなだけの恋じゃなくて、三部作についての
お
便りですね。はい。ロンペさん、ラロッカさん、いつもディジーネットフリックス楽しく聞かせてもらっています、ネタバレなしで説明するのが本当お上手ですよね。パート1もパート2もこれは見なきゃって気にさせられ、パート3ではお二人がバックトゥーザフューチャーを持ち出してウエスタンに行くなどと話しているのを聞いて、見ずにはいられずすっかり忘れていたのに、またアメリに似たイタリアの女の子の映画パート3も見てしまいましたよ。なるほど、ウエスタンに行ってましたねという感想メールをいただきました。
あ、伝わりました、よかった。なんかウエスタンに行くって言っちゃったから、本当にウエスタンに行く話と勘違いされたら困るなと思って、素晴らしい、フィノさん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ちょっとね、こうやって感想いただけると嬉しいもの、うん、
じゃあ嬉しい、はい、特にこれはね、本当おすすめしたいですよね、皆さん、うん、大好きなんで、
うん、まあがっつりやったのは一作目だけでしたけどね、
うん、
その後もちょこちょこ語ってましたから、
二、ね、うん、作目はほらロンペさんがもう衝撃を受けたっていうところでしょ
う、
きっと、
うん、ねえ、
うん、
まだ見てない人には味わってほしいですけどね。
そうですよ、
うん、はい、ありがとうございます。
まあ、あとで言いますけど、かなりそれに関わってます、今回の作品は。
なるほどね。はい。うん、というわけで、今回も、ラロッカさんとネットフリックス作品を語る、ディギーネットフリックスをやっていこうと思います。2人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回は、ラロッカさんが選んだ作品で、マリリンの瞳は黒かったとなります。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。精神科の施設で出会い、職によってつながった2人。溢れ出す創造性から生まれた架空のレストランが現実になった今、必要なのは心を癒すレシピ。という概要です。
はい、ありがとうございます。では、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話してみます。この作品はですね、吹き替えがなかったので、字幕で見ました。で、まあ、さっき、欲張りなだけの恋じゃなくての話が出ましたけど、
うん、
このマリリンの瞳は黒かったも、イタリア映画というところですね。うん、で、イタリアは、まあ、ベネチア映画祭とかあるくらいなんで、まあ、そこ映画大国だと思うんですけど、まあ、日本だとあまり劇場公開される作品がない、まあ、少ない感じがしますね。で、これを収録してるのが、5月5日の夜なんですけど、東京ではですね、ちょうど昨日まで、イタリア映画祭っていうですね、まあ、名前の通りイタリア映画ばっかりを上映する映画祭が渋谷で開催してたんですけど、うん、まあ、これ、毎年のようにゴールデンウィークあたりにやっていた映画祭で、僕も昔、結構昔から通ってますけど、コロナ禍になって、2020年と21年はリアル開催、フィジカル開催できなかったんで、
うん、
今年3年ぶりに劇場で上映される形になって、まあ良かったなという感じ、うん、で僕も4本ほど見てきたんですけど、まあこの映画祭以外だとやっぱりネットフリックスはいろいろなイタリア映画やっ ってくれますし、まあこれイタリアに限らずなんですけど、いろんな国の映画やってくれてるわけなんですけど、まあ本当いろんな国の映画見れた方が楽しいことは間違いないと思うんで、まあラロカさん結構このディギネットフリックスでいろんな国の映画を意識的に選んでくれてる感じしますけど、うん、僕もちょっとまだ扱ってない国とかあったら選んでいきたいなっていう感じはすごいしますね、ちょっとですね。で、このマリニンの瞳は黒かったは、まあ、この作品の主人公はディエゴっていう男性で、まあ映画の冒頭で、レストランのような場所でなんかテーブルに並んだ料理とかを、まあ、ひっくり返してなり、破壊したりですね。まあ、さらになんか部屋の窓を割ってるようなところから始まってギョッとするんですけど、まあ、次の場面だと、まあ、彼がどうやら、精神科の医師と話しているような場面になって、まあ、どうやら精神的な疾患があるのかなということがわかるっていうところですね。で、まあ、その後の場面だと、もう、ディエゴが、と、まあ、ディエゴを含む患者の人たちが、まあ、映画でよく見る、車座になって、自分のことを話すみたいなやつをやっていて、まあ、そこに遅れてくる女性がいて、まあ、彼女が、クララという女性で、まあ、このクララがもう一人の主人公、メインキャラクターという感じの話かなという感じですね。で、このクララが出てきた瞬間にわかるんですけど、このね、クララがめちゃくちゃ美人なんですよ。これ演じてるのがミリアム・レオーネという方なんですけど、これ僕の好みかもしれないですけど、ちょっと最近見た新しい女優さんの中では、すごい一番綺麗なんじゃないかなって思う人で、気になった方はミリアム・レオーネで、画像検索していただければって思うんですけど、で、彼女は、まあ、過去になんかある事故を起こしてしまってるらしくて、まあ、それもあってこのスーツに着てるらしいんですけど、なんか他の患者に比べて、まあ、僕が見た印象だと、まあ、自分の精神的な疾患をあまり認めてない感じがするというか、まあ、僕もすごいメンタルの病がある人と、まあ、コミュニケーションを取ることとかありますけど、この、やっぱ自分で認めるのっていうのが、まずすごい大変なのかなという感じがしてるってとこですね。うん、で、このディエゴとクララ、まあ、あと、他の患者たちもいるんですけど、まあ、まあ、彼らの話になっていって、患者たち10人ぐらいで、あれは、多分、ボランティア活動みたいなやつなのか、ですかね、パスタを作るっていう機会があって、で、まあ、冒頭のレストランみたいなとこで、ディエゴが暴れてたって言いましたけど、まあ、彼はシェフなんですね。で、彼が、カルボナーラを作ることになるんですけど、まあ、これがとてもうまいっていうか、うん、これすごい、あれですね、客に出すまでいろいろあったんですけど、味は大変美味しいっていうことになって。
あれを見たら食べられないですけどね。
うん、そう、それはね、お客さんには分かんないですからね。うん、これが大変美味しいということになって、ね、この後ですね、クララにはちょっとなんですよね、虚言癖的なところが、というか、まあ、嘘をつくというか、すごい妄想を膨らませるようなところがあって、このディエゴがシェフの、ありもしないレストランのなんかサイトとかを作って、うん、電話番号も設定して、しかも、勝手にそのレストランの嘘のレビューとかも書いたりして、実際に予約の電話が、しちゃってそれを全部断るみたいなことの状況になっていくっていう
ところですね。1年先まで待ってますとか言ってね、
メールとかね、いっぱい来ちゃって、
それがだから本当に自然に嘘つくんですよね、このクラ
ブ、ね、そうなんですよ、
ここが、はい、まあ、うん、問題であり、でもちょっと魅力でもあったりするんですよね、
うんうんうん、で、ディエゴの方には娘がいるんですけど、でその娘がですね、このレストランのことを まあ、知ってしまってですね。で、パパこのレストランで働いてるのみたいなの聞かれて、まあ、ディエゴもですね、この娘にはいいとこ見せたいっていうのがあって、まあ、それもあって、ありもしないレストランだったやつを、まあ、実際にやってみるか、みたいな話になるんですけど、点点点というのが多分この映画なのかな、というところですね。で、まあ、レストランものとなると、まあ、ラロッカさんも大好きであろうドラマ、王様のレストランとかですね。あと、これ、ちょっとレストランじゃないんですけど、マンスリーシネマトーク東京で前にやった、まあ、料理を含む結婚式を仕切るフランス映画のセラビーとかを結構思い出すんですけど、まあ、ここら辺の作品って、群像劇的な感じで、まあ、個性豊かなキャラクターが、まあ、失敗したり活躍したりっていう感じになると思うんですけど、まあでも今回のマリリンの瞳は黒かったも、まあディエゴとクララ以外にも個性的なキャラクターはいるんですけど、うん、まあそこまで各キャラクターにフォーカスはされずに、まあ結構あくまでディエゴとクララを中心にした話になっているのかなという印象ではあったとですね。で、このレストランの準備の段階で、この映画のタイトルであるですね、マリリンの瞳は黒かったという意味がわかるという展開になるんですけど、まあこのくだりはなかなか面白かったかなという感じでしたね。うん、で、あと、まあ終盤ですね、ディエゴとクララの、まあラブストーリーになるのかどうかという展開になるんですけど、で、まあ、なんでしょうね。精神的な疾患を持つ者同士が付き合ったらどうなってしまうのかっていうことを、不安、片方が、不安な思いでそういうことを口にするんで、まあ、それに対してのある答えみたいのが、映画のほぼラストに来ていて、うん、そのアンサー的な部分はなるほどなという感じで、まあ、僕も一つの考え方だなと思ったというところ。ですね。うん。なかなかそこら辺は面白かったかなというところですね。で、まあ、作品の感想は以上なんですけど、さっき話したですね、クララ役のミリアム・レオーネさんの映画をもっと見たいと思って調べたら、これもさっき話した、イタリア映画祭で今年上映される作品に出てることが分かりまして、僕は今年のイタリア映画祭発売と同時に3本チケット取って、まあ、それだけ見る予定だったんですけど、もう追加でですね、
うん、
このミリアム・レオーネが出てるディアボリックっていう映画を追加で撮りまして、昨日の夜見てきたんですけど、
うん、
このね、ディアボリックっていう映画はすごいクラシックな、強盗ものというか泥棒ものの映画で、すごい、イタリアの人気漫画の映画化みたいなんですけど、すごい、ルパン三世みたいな、マスクで変装して、ベリベリみたいな、ところとか、すごいいろんな機能がついて、車とか出てきたりみたいな感じの映画で、なかなか面白かったんですけど、こっちの映画のミニアム・レオネは、ミネ・フジコ的なキャラクターなんですよ。
で、
めちゃくちゃ美人っていう、こっちは設定なんで、マリリンの瞳は黒かったの方は、すごい美人っていう設定じゃ、ではなかったと思うんで、まあ、ディエゴのお父さんだけすごい美人じゃないかみたいなこと言ってたりしましたけど、髪型とかもすごいね、マリリンの瞳は黒かったは、すごい個性的な、前髪結構、パツンとしてるような感じで、個性的な感じだと思うんですけど、このね、ディアボリックの方のミリアム・レオーネは本領発揮的な、素晴らしさがあったんで、すごい良かったですね、とですね。で、イタリア映画祭、この後ですね、9月中旬からオンライン上映も始まるんですけど、ちょっと残念ながらこのディアボリックはオンライン対象じゃないみたいなんで、
あらら
ちょっとしばらくね、日本で見るチャンスはないかもしれないってとこなんで、まあ、僕の話を聞いて、ミリアム・レオーネが気になった方は、今のところはぜひこのマリーの瞳を黒かったを見ていただければというところですね。
なるほど、
はい。僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
では、次はラロッカさんの感想と、 作品を選んだ理由もあればお願いします。
はい。まあ、作品を選んだ理由は、まあ、ね、欲張りなだけ三部作を、まあ、バックトゥフューチャーにかけて、まあ、3で、まあ、終わって、やむなしみたいに言ったけど、やっぱちょっとロスはあるんですよ。
ああ。
うん。欲張りなだけロスがあって、で、そんな中、こう、ネットフリックス探してたら、まあ、イタリア映画のコメディで、
うん、
ちょっとラブストーリーもありそうだな、みたいな感じも見えたのがあって、で、欲張りなだけの方も主人公がちょっと難病を抱えてたり
ですね。うん、
で、これもどうも精神疾患がある人たちの話みたいなことだったんで、ちょっと似てるかなと思って、
うん、
で、その、ロス解消ってわけでもないけど、まあ、またもしこれがね、良くて、続編続戦なんかになったら、またそれにはまれるのでね、
うん、
そんな思惑もあってちょっと選んでみたって感じなんですけど、まあ、マジでこれ僕続編見たいんですよね。
うん、
っていうようなところでやっぱ終わったなと思ったし、で、欲張りなだけの声じゃなくても、ワンの、ワンは、さっきロッペさんが言ってくれたように、比較的主人公の話が中心で、
うん、
周りの人の話はそんなに、
確かに。
うん。深掘りされなかったんだけど、2、3ってなっていくと、今度周りの人がどんどん厚み出てきて、
うん、
で、どんどん魅力的になっていったんで、なんか同じように作れんじゃないかなって思ったし、あとは、ま、この映画、なんとなく僕が雰囲気似てるなと思ったのは、恋に落ちたシェイクスピアかな。うん、あれも、基本的にはシェイクスピアとその恋人の、誰でしたっけ、グエネスパルトだったかな、
うんうん、
の話なんだけど、そこで劇団みたいなやってる人たちがやっぱりみんなユニークで、
うん、
なんかね、その二人のシーン見てるよりも、なんかみんなで稽古してるシーンとか、ああいうの見てるのがすげえ楽しかった映画だったんですよね。
うん、
で、これもね、確かにディエゴとクララのがメインの話なんだけど、後半みんなでレストランやっていくくだりって、やっぱりすごく楽しくて僕は。
うん、
で、そこが、要はですね、このレストランって、結局みんな、それぞれいろんな、まあ精神疾患というか、いろんな形の、ちょっともう、なんかこう、どうしても我慢できなくてやっちゃうみたいなことがあるんだけれども、
うん、
まあ普通、だから社会的にはちょっと危うい部分を持ってるのかもしれないけど、それを個性としてこのレストランでは扱うんですよ。
うん、
で、そこで、それが結構、まあ、人気を博していく展開になったりするので、そこの、僕、そこのシーンが本当に好きだなと思ってて、で、そういうシーン、あ、そう、同じような映画で、でも全く似て非なるなと思ってるのが僕、グレーテストショーマンで、
うん、
あれは、だから、ヒュー・ジャックマンのサーカスの団長みたいな人が、まあ、いろんな個性ある、体の形とかも含めてね、いろんな個性ある人たちを集めて、
うん、
まあ、ある種、偽物的に見せてるっていうところがあって、うん、まあ、一応、でも出てる人たちは、そこで生きてくんだって、頑張ってるように見えるので、似てるような気はするんだけど、でもやっぱりなんかね、こっちのマリリンの瞳は黒かったの方は、この個性がとてもね、魅力的に見えるんだけど、
うん、
レーセストショーマンはやっぱりね、個性が搾取されてるなっていう風に見えちゃって。で、それがね、僕、グレーテストショーマンってちょっとグレーテストショーマンの話になっちゃうんですけど、
うん、
曲自体がなんかすごくパッケージ化されたというか、なんかこう、うん、ちゃんと、スタジオで録音されましたみたいな曲がなんですよ。そのミュージカルなんだけど、うん。
バリバリのミュージカル映画ですかね。
うん、ねえ。でも、それが本当にもう完璧なの。完璧なんですよ、うん。コーラスとか、歌唱にしろ、全部の演奏も。でも、あまりにも完璧すぎて、それがあまりにも作り物っぽくすぎて、それがその、見せてる個性の作詞みたいなのとなんかくっついちゃって、
うん、
全く熱を感じない映画に。僕にはね、僕には感じてしまって、これは真逆で、もうね、みんなね、大変だけど、
うん、
この、もう、でも自分の、この個性という、いろんな病気も、病気って 病気というより個性だと思うんだけど、個性を持った上で、ここなら生きていけるんじゃないかってね、やっぱこのレストランでね、やっぱみんな生き生きするんですよ。
うん、
僕はグレースとショーマンはどう見ても生き生きしてるように、その CD みたいな曲の構成っていうのも含めて感じないのに、と真逆にこのレストランは本当にみんなで生きていこうっていう熱を感じて、
うん、
でそれはそのこれコメディなんですけど、コメディ的にもやっぱりそこはすごく熱があるところで、みんなだからやっぱりもうここ、まあ、ここしか居場所がないと思ってるかもしれないし、なんかねとにかくここで頑張ろうみたいな、そのいろんな、まあそれぞれ結構自分勝手だったりもするんですよ。自分勝手だったりもするんだけど、うん、そのベクトルがやっぱりね、ここで生きていくんだっていう熱意に向かってると思ってて。で、逆になんかね、あまり出来の良くない最近の日本のコメディなんか特に思うのは、キャラクターは作るんだけど、そのキャラクターの面白さだけに引っ張ってっちゃって、
うん、
なんかね、熱を感じないんですよ。この世界で生きていこうっていう熱を感じないので、そのキャラクターが。
うん、
僕はやっぱりね、このコメディとしてもこの世界で生きていくんだってこの熱を感じさせてくれるものっていうのは大好きで、さっき言っちゃった時は王様のレストランっていうのもやっぱりそうだったし、
うん、
あの三谷さんので言えば笑いの大学とかね、
うん、
あとはラジオの時間とかもやっぱそういうのを感じるし、あとはこの嘘から出た誠的な話だとやっぱりギャラクシークエスト、あれなんかもやっぱ最高だなと思って、僕はそれに結構匹敵するぐらい好きな作品になりましたね、これは。うん。僕はね、クララさんよりも、男の方のディエゴに惹かれるところがあって、これ、名探偵文句って大好きなんですけど、この名探偵文句っていうのも、すごい神経質で、もうすごい細かいところに目が行き届きすぎて、ちょっとでもなんか、物がずれてると直したいみたいなところが、その観察眼から、実はその、殺人現場の違和感とかをバンバン見つけていくみたいなタイプの、うん、本当このディエゴっぽいですよね、なんか。
ああ、そうですね、うん、
うんうん、そこがすごく僕は惹かれて、なんか名探偵文句がね、だから名探偵文句はねちょっと悲しいんですよ、その奥さんを亡くし、あの事故というか事件で亡くしてしまってね、
うんうん、
でそれにちょっとそれにずっとこう悩まされてるってタイプの人だったけど、これはちょっといい、それこそロンベさんが言う超美人のクララと出会ってさ、
うん、
ね、まあそれがどうなるかっていうのはちょっとお楽しみなんだけれども、いや名探偵文句がね、よかったなと思いながらも、でもまだどうなるか分かんないから続編見たいなっていうのがそんな感じの映画で、いや本当に僕はこれは結構欲張りなだけロスを解消してくれた映画ですね、
うん
うん、なのであると思うんだよな、だから本当お願いします、続編作ってくださいっていうのが僕の今の願いっていう感じの感想でございます、
うん、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、なんか、
うん、
大笑いっていう感じではないですけど、やっぱり、
うん、
あれですね、品のいい感じのコメディという感じがしましたね、うん、
一番最初のさ冒頭のすごい暴れるシーンっていうのもさ、
うん、
すごいスローモーションでなんかオペラみたいなのがかかって、なんかさちょっとおしゃれというかさ、ちょっと工夫してあってね、
うん、
なんかあこれちょっと面白そうだなってそこからもう思わせてくれたなと思うし、
うん
うん、
まああれですね、そのグレイテストショーマンが完璧な音楽だったというのに対して
うん、
この映画でも歌うシーンっていうのはありますけど、
うんうん、
まさに対局みたいな歌うシーンでしたけどね、
はいはい、
うん、
そうなんですよね、まあこれは多分いろんな好みがあると思うんで、
うん、
ね、うん、グレートショーマンが最高だって方も多分いると思うから、
うん、
それはそれで、うん、でも僕の感じる熱っていうのはやっぱりこっちにあるんですよね、
うんうん
うん、なんだろうね、なんか本当にイタリア映画僕好きなのかな、だから
ああ合ってるのかもしれないですね、うん、
なんかセリフの感じも気持ちいいんですよね、
ああ
前の欲張りなだけもまあ気持ちいい、なんかおしゃれなセリフ回しだなと思いながら 字幕で見てるけど感じれたし、イギリス映画とイタリア映画僕好きなのかもしれない。
まあ、特にイタリアのコメディの部分ですよね、多分ね。うん。うん、そうですね。今年イタリア映画祭で見た中では、コメディという作品は多分なかったんで、
あ、
また多分、コメディじゃないと違う印象かもしれないですけど、
あ、そうです、
うん。イタリアのコメディだと、すごい合うのかもしれないですね。
うん、ネットフリックスだからいっぱい作ってほしいですよ。
うん。レストランのところもね、あ、うん、大抵のトラブルは演出ですって言って、乗り切るっていうのは。
そうなんですよ。え、なんか、全体的に優しいんですよね。
そう、あの、めちゃくちゃ大変なことにならないっていう感じですかね。
そうなんです。クララ絡みの話も本当にいいとこがあったし、この、ディエゴがさ、あの、娘にレストランやってるって言われちゃって、見つかっちゃってみたいな。で、だから急いでレストラン作んなきゃみたいなのって、なんか王様のレストランにある話っぽいんですよ。まさにもう、一番大好きな回でね、それ王様のレストランで、その、総支配人って嘘をついちゃった、あの、平野レストランの球児の人が、自分、その娘が来た時だけ総支配人だってふりしなきゃいけなくてみたいな、
うん、
でも本当の総支配人が現れてみたいなね、
うん、
回があって、それめちゃめちゃ僕好きなんだけど、まあ、そこまでの爆発的なね、あの、笑いはないんだけど、
うん、
なんか、よかったな、これ。で、本当に僕はおすすめですね。
うん、いや、僕、すごいラストとかすごい好きですけどね。
うんうん、そう、だから、ポンってね、スパーンって終わるのもいいですよね。
うん。
なんか。
ガムだけちょっと気になりましたけどね。
うん、確かに。
ガムだけ気になったんですかね。
うん、ね、そこのなんか、そこがいいんですよ、また。だから、ね、ちょっとしたね。うん、
あ、
いや、そうだ、確かに言われてみればそうだな。気になるな、あれ。そこも含めて見てほしいですね。
はい、あの、何のこと言ってるのかを含めてちょっと見ていただければと思います。うん、はい、何ですかね。
はい。
はい、というわけで今回は、イタリア映画マリリンの瞳は黒かったの感想を話してみました。あの、まあ、映画見るとこのタイトルの意味はわかると思いますって
ことですね。あ、そうそうそう。
はい、はい、
あ。そういう意味ではタイトルも最高です。
うん、よかったですね。うん。うん、はい。では、今回もここで、ラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。ネット上でネットフリックスの新作映画をみんなでワイワイ感想を言いましょうっていう、はい、MCTOS、マンスリーシネマトークオーバーシーズを5月も開催いたしまして、5月のお題映画は、ラムスプリンガ、僕の未来を探す旅という、アーミッシュのドイツ人の青年を描いたコメディとなっております。で、これの、MCTOS の開催日が5月19日の木曜日、5月19日木曜日の夜9時半、日本時間の夜9時半になります。で、ネット環境があれば無料で参加いただけるんですけれども、一応申し込みをしていただきたくて、申し込み先はシネマアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトアースまでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、シネマアクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。